北朝鮮から中国に脱出したおばあさんの実話だそうです。中国に居住している韓国人がそのおばあさんにイエス・キリストの福音を伝えました。そうするとイエス様の名前を聞いたおばあさんが機嫌な表情で韓国人に問い返しました。あの時のあのイエスがまだ生きていると。おばあさんは幼い頃北朝鮮の地で8月15日の光復節と朝鮮動乱を体験しながら共産党によって礼拝堂が破壊されキリスト教徒たちが惹かれていき処刑されるのを自分の目ではっきりと目撃した方でした。その時おばあさんは幼な心に礼拝堂が破壊されキリスト教徒たちが処刑される瞬間、キリスト教徒が信じていたイエスもキリスト教徒と共に死んだと思いました。そして64年の歳月が流れた後、不意に突然昔死んだとばかり思っていたイエスの話を聞き、あの時のあのイエスがまだ生きているのかと反問したのでした。今日は2000年前十字架のに貼り付けにされ亡くなり、3日後に死を打ち破り復活なさったその時のそのイエスがまだ生きていることを記念する復活主日です。私たちがここ5週間見てきましたように、上にはパルテノン神殿をはじめとしたアクロポリスの神殿が見上げられ、下にはアゴラ周囲のさまざまな神殿が見下ろせるアレオパゴスで、パウロがアテネの哲学者たちに行った説教の要旨は次のようでした。すなわち、天地万物を創造なされ、天地万物の主人である神様は、たかだか人間の手になる建築物の中に閉じ込められてはいない。人間によって作られ、人間が捧げるもので自分の不足を満たす偶像とは違い、自己十分性を備えた神様は、何か不足しているどころか、かえって人間に命と息と必要なものをすべて与えてくださるお方であらせられる。アダム一人からすべての種族、すべての民族が生まれるようになされた神様が、全宇宙万物と人間の歴史の主観者であらせられる神様は遠くにいらっしゃるのではなく、いつでも人間と共にいらっしゃるので、神様を感じ発見しようとする人は至るところで神様を確認できる。人間をまず先に訪ねてきてくださり、人間と共になさってくださる神様によって人々が尊い神様の子孫となったので、これからは神様の子孫らしく生きねばならない。神様が人間が払わねばならない罪の代価である死の刑罰をご自身の一人子イエス様に代わりに払わせるようにしてから、罪なく亡くなられたイエス様を死の中から再び起き上がらせ、神様ご自身が公平なる義の神様であられることを全天下に確証なされた。そして神様が十字架の生贄として亡くなってから復活なされたイエス・キリストの中で、天下万民が食材を得て神様の子供として救うことで、神様の公平で義なる神の愛と決して分離されないという証拠になるようになされた。それゆえ人間は十字架で人間の罪の代価を代わりに払い、亡くなってから復活なされたイエス・キリストの中で、神様に向かって立ち返る悔い改めの人生を生きねばならないというものでした。パウロはアテネにいる知られざる神のための祭壇に言及しながら、アテネの人々が知らずに拝んできたその神が誰であるか自分が教えてあげようと言いながら説教を始めませんでしたでしょうか。そして三位一体の神様に対して説明を始めたパウロの説教は、先ほど申し上げましたように イエス様の死と復活で結ばれました。人間のための食材の羊として亡くなったイエス様の死と復活を通してのみ、すべての罪人は必ず死なねばならないという神様の公平な義と、それにもかかわらずすべての罪人を救おうとなされる神様の愛が、お互いぶつかることなく同時に完全に成就することができたからです。パウロの説教が終わったとき、パウロの話を聞くためにパウロをアレオパゴスに連れてきたアテネの哲学者たちが見せた反応はどうだったかは、本文32節が明かしてくれます。死者の復活ということを聞くと、ある者は嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言った。パウロの説教が死んだ者の復活、言い換えるとイエス様の復活で完全に終わりを迎えると、ある哲学者はパウロを嘲笑いました。ギリシャ語の原文に嘲笑うは動詞が未完了形で記録されています。彼らがパウロを一度嘲笑って終わったのではなく、しばらくの間パウロを嘲笑い続けたという意味です。アテネの人々は霊魂不滅の思想を持っていましたが、霊は善で肉体は悪という二元論を信奉していましたので、悪しき肉体の復活については考えてみる必要も理由もなかった彼らとしては、イエス様の復活で説教を終えたパウロに霊障的な反応を見せるしかありませんでした。しかし全ての人々がそうだったのではありませんでした。他のある哲学者はパウロにイエスの復活について次回また聞こうと言いました。33節です。それでパウロはその場を立ち去った。そしてパウロはアレオパゴスを去り、自分の宿に戻っていきました。それで偶像の都市アテネでパウロの働きがすべて終わったのではありませんでした。34節の証言です。しかし彼についていって信仰に入った者も何人かいた。その中にはアレオパゴスの議員ディオニシオ、またダマリスという婦人やその他の人々もいた。パウロのアレオパゴスでの説教以降、何人かがパウロを近づけて信じました。韓国語近づけると訳されたギリシャ語動詞コラオは、ニカワを意味するコラから派生した動詞であり、ニカワをつける、固くつける、密着する、共に結ぶという意味を持っています。彼らがパウロにこのように自分たちを密着させ信じたということは、パウロ個人を偶像視したという意味ではありません。パウロが伝えた福音を疑わず受け入れ、主を信じたという意味です。彼らの中に名前が明らかな人は、アレオパゴスの議員ディオニシオと女性のダマリスです。アテネのアレオパゴスは長い間裁判所として使用されながら法廷を意味していたと御週前に申し上げたことがあります。それゆえ本文がアレオパゴスの議員と紹介したディオニシオは、当時12名で構成されていたアテネの裁判委員会の委員の中の一人であったものと推定されています。ダマリスという女性については本文は彼女が女性ということ以外は何の情報も提供してくれていません。しかしパウロがフィリピ監獄に捕らわれていた時、フィリピ監獄の監守とその家族がすべてパウロから福音を迎え入れて洗礼を受けましたが、 聖書にはその監視の名前が明らかにされていません。またパウロがアテネに至る前に訪問したテサロニケとベレアでもパウロから福音を迎え入れた貴婦人が少なくなかったのですが、彼女たちの名前も聖書に記録されていません。反面アテネで福音を受け入れた女性ダマリスの名前は本文に特別に明かされていることから、彼女もまたアレオパゴスの議員ディオニシオのように当時アテネの人々にどんな意味であれ彼女が広く知られた女性であったことが推定されます。とにかくアテネでのパウロの伝道活動は他の都市と比較して多くの人々の改心につながりませんでした。わずか何人かだけイエス様を信じただけでした。それで大部分の学者たちはアテネでのパウロの伝道は失敗したものとみなしています。彼らは失敗の証拠としてパウロの伝道で福音を迎え入れたアテネの人々が少数であったこと、パウロの訪問でアテネに教会が建てられたという記録がなく、パウロの三次伝道旅行の時バルカン半島を再び訪ねていきながらもアテネには裁縫せず、パウロの書簡の中にアテネの信徒へ送った手紙がないということを挙げました。そしてパウロが失敗した理由を、パウロが哲学者たちに哲学的に接近したためだと説明します。どこででも福音を伝えるためにはイエス・キリストの血のついた十字架を前に掲げないといけないが、パウロはアテネの哲学者の前で自分の哲学的知識を誇示するために福音を哲学的に説明しようとして失敗したというのです。それでパウロは伝道に失敗した惨憺たる心情で次の目的地に向かって出発したといいます。神学校の時代にパウロの伝道を失敗と断定した多くの学者の文章を読みながら、私もやはり偉大な使徒パウロもアテネだけでは伝道に失敗したものと信じていました。しかしそれ以降短くない歳月の間の牧会の現場で働きながら、アテネでパウロの伝道が失敗したというのは非聖書的な主張であることを悟ることになりました。パウロの伝道でアテネで福音を迎えた人々が少数であるので、パウロの伝道が失敗したということこそ福音の価値を物量的な数値で判断しようとする非福音的な発想です。パウロはアテネでわずか数日間とどまっただけです。そのパウロに比較すればイエス様の交渉外の期間は3年でした。その3年の間にイエス様が得た弟子はたったの12名に過ぎず、その上またイスカリオテのユダはイエス様を売り渡した裏切り者になってしまいました。そうすれば3年にわたった活動期間中たった11名しか弟子を得られなかったイエス様は失敗した救い主ということでしょうか。教会は建物や制度ではなく、 イエス・キリストを救世主と信じる人々の集まりではないでしょうか。パウロの伝道で少数ですが、アテネにディオニシオとダマリスのようなクリスチャンが数名生まれたことを本文にはっきりと証言しています。総括すれば、仮に少数だとしても、彼らの集まりが教会ではなく何だというのでしょうか。パウロは一時伝道旅行の時訪問したサラミス、パホス、ペルゲを訪問しましたが、それ以降再訪できませんでした。そしてその地域のクリスチャンに手紙を送ったこともありませんでした。機会を得られなかったか、その必要がなかったからです。だからといって、パウロがその年で伝道に失敗したのでは決してありませんでした。それでパウロがアテネを再訪せず、アテネの信徒に送った手紙がないというのは、パウロがアテネで伝道に失敗した証拠という論理ではありえず、また聖書的な論理でもありえません。また科学者たちは聖書を科学的に分析しようとします。文学者たちは聖書を文学的に解説しようとします。ですから科学者に聖書を科学的な観点から説明してあげ、文学者に聖書を文学的に解説してあげるのが最善の伝道方法です。こんな意味で人生のすべての問題を哲学的にだけ解こうとするアテネの哲学者たちに、福音を哲学的に説明したパウロは本当に卓越した知恵深い福音の伝道者であったということです。パウロがこのようにしなかったなら、アテネではただの一人のクリスチャンも得られなかったかもしれません。したがって、パウロがアテネで福音を伝え、わずか数名だけ福音を受け入れれたので、福音伝道に失敗し、サンタンタとした心情で次の目的地に向かったというのは、伝道を頭数の理論だけで考える人の言葉ではありますが、人生の現場で主の生命と愛を自身の人生で実践する人の言葉ではありえません。私たちの教会の20代の青年のうち、ある姉妹が半月前私に送ってきた文を当事者の許可を得ましたので、お読み申し上げます。私の人生の面と、ジョン・ハンジョ牧師先生。ジョン牧師先生に初めて会ったのは昨年の9月8日だった。8月から深刻なうつ病を患っていた私は、最後の解決策だと考え、9月の初めにイ・ジェチョル牧師先生にメールを送った。その当時私は言葉でも文章ででも自分を表現できなかった。それで簡単に自己紹介した後、毎日毎日自殺の衝動に悩ませているとメールを書いた。そのメールをお読みになられた牧師先生は、私にジョン・ハンジョ牧師先生に会わせてくださった。ジョン先生は、最初に会った時も私は話をまともにできなかった。私が最初に口にした言葉は、会おうと言っておいて話さないでもどかしいでしょう、だった。ジョン先生との出会いはこのように始まった。ジョン先生と初めて会った時、先生からもらったメールの一節を私は今も忘れられずにいる。今日姉妹と会いながら、私が抱いた考えは、神様が姉妹を本当に美しくお使いになれるようだというものです。そのように美しくお使いになれる人が 人生の危機で誰かの助けを受けねばならないけれども、そのことに神様が私を指名してくださったことがどれほど感謝のことか分かりません。神様が私のことを信じているということですから。しかし私のうつ病はだんだん一層ひどくなり、とうとう9月20日に学校を休学した。そしてその次の週、私は初めて自殺を試みた。そしてまさにその週から5年以上教会に通わなかった父さんが教会に出始めた。神様がそのように父さんをお呼びになられた。今振り返ると、神様は私がその苦痛に打ち勝つとお信じになられたので、私を通じて父さんに対する救いの働きを成し遂げたようだ。父さんは毎週欠かすことなく教会に行き、私がベッドに横になっていると私の枕元に来られて、神様に私を助けてくださいとお祈りになさった。父さんの祈りはこうして始まった。ジョン先生は教会の全般的な管理を任されているので非常に忙しい。それなのに忙しい渦中にいつも私の電話をちゃんと取ってくださった。ジョン先生は私に会ったことが感謝ですとおっしゃった。その言葉に私はより一層感謝した。ジョン先生は私の神様が私を本当に愛していらっしゃると、私を愛されているので自分をつけてくださったと、自分は天国に行って姉妹を助けたと自慢するとおっしゃった。そして私の結婚式の媒酌人をしてくれることを約束なされ、先生の葬式に私が必ず来てくれたらいいがとおっしゃった。私はその当時京畿道関樹に住んでいたので、教会まで来ようとするとバスで2時間をかけなければならなかった。それでも私はジョン先生に会いに本当に頻繁に教会に来た。当時私は1週間に3日4日は教会に行き、月曜日は牧師先生のように休んだ。しかし先生は私が必要としたら月曜日にも私に会ってくれた。今思っても9月、10月、11月、その辛い期間、先生の助けがなかったら、私はうつ病に打ち勝ってなかったはずだ。私は薬物治療を受け、ジョン先生と相談を続けていった。ジョン先生は私に本当にたくさんの愛を降り注いでくださった。ジョン先生は喜んで私の霊的な父になってくださった。私は本当に幸せをたくさんもらった人間だ。父なる神様、肉体の父、そして霊的な父、このように3人の父がいるからだ。2013年3月4日、長きにわたった私のうつ病治療が終わった。精神健康医学科の院長が私にこれ以上薬を飲まなくてもよいとおっしゃった。私のうつ病が回復し始めた契機があった。まさに平安をあなたにあげようという賛美歌だ。私は一つの重要な事実を悟った。私は今まで23年の短い人生を生きながらも終わりなく主に背を向けてきたのに、神様は一度も私に背を向けられなかったという事実だ。そしてその愛の主がたかが私のような子供に平安を与えてくださろうと、救ってくださろうと、この世に来られたという事実だった。主のその愛を誘った以降、私のうつ病は急速に回復した。イジェチョル牧師先生なら、私の人生の問題を解決してくださるかもしれないと考えた私の判断。そしてジョン牧師先生を私に結びつけてくださったイジェチョル牧師先生の判断。このすべての過程を通じて主が私と共にいらっしゃり、私を治療してくださったことを信じるので、主に心より感謝を掲げる。そしてジョン繁昌先生愛し、そしてまた愛します。若い年で ひどいうつ病に苦しみ、自殺未遂までした20代の青年が、主の恵みの中で完治しました。2000年前、地球の反対側で死を打ち破り、復活なさったその時、そのイエス様が今も生きていらっしゃるのです。私たちはその青年の文章の中から、死のような深い深いうつ病から自分を救ってくださった主に心から本当に感謝を捧げ、いつ何時でも自分のために主の通路となってくださったジョン・ハンジョー牧師先生に深く感謝する、その青年の胸いっぱいの心情を共に感じることができます。私はその青年の文章を読み、まるで私が深い深刻なうつ病に陥ってまた完治したような喜びを感じました。そして主に感謝を捧げました。それと同時に、私はその青年の文章の中に現れたジョン・ハンジョー牧師先生の姿に注目しました。私の教会の専任牧会者中に忙しくない方はいませんが、その中でも最も仕事の多い方が専任のジョン牧師先生でしょう。それにもかかわらず、一人の青年のために、その青年が必要とするたびに、毎週3日4日ずつ、さらには月曜日までも何ヶ月も続けて時間を割愛するということは並大抵のことではありません。しかしジョン牧師先生はこれを面倒とは思わず、むしろ主にその青年を助けることに自分を指名してくださったことを主に感謝申し上げています。自分にその青年が任されたことを主が自分を信じていらっしゃる証拠と受け入れたからです。こんな告白は主の生命と愛を頭の中の理論だけで考える人からは決して出てきません。ただ一人の人のためにでも主の生命と愛の通路として生きるために、自分の人生を投げ出す人だけが行える告白です。そして次回もう一度申し上げますが、そんな人だけが復活なされた主を、主の生命と愛を自分の人生で体験し確認し、その中で生きていくことができます。本文の中のパウロもやはり同じであったことは言うまでもありません。私たちはマケドニア人の幻を見て、アジア大陸のトロアからヨーロッパ大陸のフィリピンに進出したパウロが、テサロニケとベレアを経てどのようにマケドニア州を越えてアカイア州のアテネまで行くことになったのか、詳しく知っています。これは全くパウロの計画や意図では決してありませんでした。それはパウロがアテネに至らざるを得ないように、主が一寸の誤差もなく緻密に働かれた結果でした。その理由は何だったでしょうか。主がアテネのディオニシオとダマリスを含んだ何人かの人を救い出すための道具としてパウロを通路としてお選びになったからです。彼について言って信仰に入ったものという本文34節の証言で、韓国語近づける、 と翻訳されたギリシャ語、動詞、コラオが原文に受動体形で記録されています。彼らが自発的にパウロに近づいていったのではなく、主が彼らをパウロにつけてあげたということを強調するためです。そうだとしたら、パウロが苦労して福音を伝えたのに、少数の人だけ福音を受け入れたと、彼が落胆して失敗者の心情でアテネを去ったでしょうか。そんなはずはありません。パウロはその何人かの人々をお救いになろうと、一時期主を否定していた自分を信じてくださり、彼らを自分につけてくださった主に深く感謝を捧げながら、そのいかなる時よりも復活なさった主の生命と愛を自分の全身で一層はっきりと体験したはずです。ですから次回詳しく見ていきますが、パウロはその主により頼み、自分の同行者シラスとテモテが到着する前に、まずアテネを出発して一人で堕落の都市、コリントを訪ねていきました。詩人キム・ソウォル先生の詩、昇魂はこのように始まります。粉々に砕けた名前よ、虚空の中に縮りになった名前よ、呼べども主人なき名前よ、呼ぶと私が死ぬ名前よ。昇魂は死んだ者の魂を呼ぶという意味です。生きている人が呼ぶからと、一体死んだ者の魂が答えるでしょうか。死んだ者の名前を呼ぶ生きている人の声だけ、虚空の中でちりぢりに砕けて散らばるだけなので、結果的に呼んでいるうちに自分が死ぬ名前でないはずがありません。しかし2000年前、私たちの罪の代価を払うために十字架につけられてお亡くなりになったイエス様の名前は、呼びながら自分が死ぬ名前ではなく、呼ぶと自分が生きて私たちが生きる名前です。十字架の生贄として亡くなり、また死を打ち破って復活なされたイエス様が今も生きていらっしゃり、これからも永遠に生きていらっしゃるだろうからです。復活なされた主の生命と愛を自分の人生で直接体験して、その中で日ごとに生きることを望みますか。それならば誰かから助けを得ようと思うよりは、自分よりさらに良くない状況にいる誰かを助ける主の通路になりましょう。誰かの慰めを受けようと思うよりは、自分よりさらに苦しい人の手を取ってあげる主の手になりましょう。自分がこの世の中で一番かわいそうな立場なので、他の人の助けと慰めを受けなければならないというのは人間の心であり、自分がいくら苦しい立場にいても、自分よりさらに苦しい暮らしの中にいる人のための主の通路になることがクリスチャンの心であることを忘れないようにしましょう。その人を救われるために主が私たちをお信じになり指名してくださったことを感謝しながら、その人のために日々主の御名を呼びましょう。復活なされた主の生命と愛が自分を通して四方に流れていくのを自分の全身で体験することになり、その時から私たちの人生の意味と価値と目的が新しくなるでしょう。お祈りいたしましょう。 2000年前、私たちの罪の代価を代わりに払うために十字架につけられてお亡くなりになり、死を打ち破って復活なされた、その時のそのイエス様が今も生きていらっしゃり、これからも永遠に生きていらっしゃることに感謝いたします。そして私たちが呼ぶと、私たち自身が永遠に生きる生命と愛の名前になってくださることを賛美します。私たちが生命と愛の終着駅になろうとすると、その生命と愛は私たちを避けていきますが、私たちがその生命と愛の通路として生きるならば、その貴重な生命と愛を私たちの人生として日ごとに体験して確認することになるということを忘れないようにさせてください。自分より状況の良い人から助けを受けようと思うよりは、自分より状況の良くない人を助けてあげる主の通路にならせてください。誰かから慰労を受けようと思うよりは、自分よりさらに苦しい立場にいる人の手を取ってあげる主の手にならせてください。取るに足りぬ私たちをお信じになられ、主がその人を私たちにつけてくださったことに感謝させてください。その人のために日ごと主の名前を呼ばせてください。そのようにして私たちを通して四方に流れていく主の生命と愛の中で、私たちの人生の意味と価値と目的が日ごと新しくなりますように、残った生涯の間、これから迎え続ける私たちの日々が復活なされた主と共に同行する復活節にならせてください。イエス様の御名により手をお祈りいたします。アーメン。